それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは釧路歴史探訪、まずはいつもの通り今週の話題から紹介していただきます。
今夜は千魂郷土芸能振興基金28次女性団体です。一般財団法人千魂郷土芸能振興基金石田博史理事長の助成金贈呈式が行われました。助成金は毎年春分の日に贈呈されています。今年も3月20日釧路センチュリーキャッスルホテルに女性団体来賓基金役員が出席して行われました。
今週の釧路歴史探訪は千魂郷土芸能振興基金28次女性団体がテーマです。先頃開催されました女性を受けた団体の業績を紹介する今週の釧路歴史探訪です。
本年度は合わせて11団体から申請があり、保存伝承活動女性団体に4団体、発表会等参加女性団体に2団体を選ばせていただきました。その結果、釧路市文化省の受賞歴を持つ3団体、全国規模で活動実績を有する4団体、地域の支持基盤の広がりが期待される2団体、計6団体が女性団体となりました。はじめに保存伝承活動女性団体が選定された経過です。
千魂郷土芸能振興基金には2つの女性領域があります。最初は伝統芸能の保存伝承に取り組む団体が対象です。
釧路鳥取笠踊り保存会は稲葉の国鳥取に起源を持つ伝承を北海道東部の地で根付かせてきました。稲葉池田家家臣の子孫が育て、士族の誇りを胸にする保存会会員が旧士族の一団を結束させ、地域発展の原動力を引き出しています。長年にわたる献身的な努力が昨年地域社会の高い評価を博することになりました。令和元年度釧路市文化賞を受けました。その受賞に敬意を表して授与されることになりました。
伝統芸能の保存伝承に取り組む団体で助成されたのは、鳥取神社に活動拠点を持つ釧路鳥取笠踊り保存会です。
ついに北海道釧路江南高等学校は昨年創立100周年を迎えています。釧路江南高校エゾ太鼓部はその式典で記念演奏を担当し、参加者に深い感銘を与えました。また11月3日高ちゃん法釧路文化ホールで開かれたエゾワングランプリという催し物で最多得票を獲得し、入場者聴衆から投票してもらった結果、最多得票を獲得し初代グランプリに輝いています。全国高等学校総合文化祭郷土芸能部門での活躍も評価されている団体です。今回は高校生として学芸に、そして伝統芸能にと2つの領域での業績を期待し贈呈されました。
伝統芸能の保存伝承に取り組む団体に助成された第2は釧路江南高等学校エゾ太鼓部に贈呈されました。
ついに当夜神楽舞保存会が選ばれました。本年夏オリンピックパラリンピック東京大会が予定されていました。復興五輪と銘打ち招致が決まった経過があります。オリンピック自体はその後1年間延期されることになったことはご案内の通りです。しかし来年は東日本大震災から数えて10年にあたります。10年目の節目の年に向けて復興支援の期間も一区切りつくわけですけれども、顧みるに当夜神楽舞保存会は福島県南相馬市原間地区から受け継いだと聞いています。
伝統芸能の 保存伝承に取り組む団体で助成された第3話当夜神楽舞保存会、福島県南相馬市から神楽舞を伝承しました。
そこから未来に向け母なる郷土福島の震災が大変であった状況惨状を風化させることがないようこれからも地域社会で祈りと感謝の神楽舞を奉納してほしい、この点を重くかつ年頃に要請し授与させていただきました。保存伝承活動女性団体の結びは白糠駒踊り保存会です。白糠駒踊り保存会は昨年創業から100周年を迎えることになりました。先婚郷土芸能振興基金は女性援助に取り組み女性援助を志してから30年近い年月を経ていますけれども、白糠駒踊り保存会は本年初めて贈呈されることになりました。
伝統芸能の保存伝承に取り組む団体で助成された第4話白糠駒踊り保存会です。白糠町の和天別地区に活動拠点があります。
白糠駒踊り保存会は日本三大馬市を有した馬の産地の一宮で永遠と郷土芸能を育て受け継いできました。その活動は木材の町木所白糠の地域の振興に高邁な理念を与え続けるものとして高い評価を博しています。森や林で土地の起伏に臆することなく沼や沢地であってつまり土の質をものともせず木材を黙々と運び続ける材料を引く馬牽引馬の存在は森と緑の環境林を育てるシンボルとして誠に尊い存在と受け止めるべきです。これからの地も馬文化の理念が地域振興のシンボルたる位置にある点あるいは都市に暮らす私どもこそが深い理解のもとに馬文化の啓発を広めてまいりたい、そうした気持ちになって選定に当たらせていただきました。
続いてここからは全国規模の大会など参加派遣に対する助成金を交付された団体2団体の紹介です。
発表会等参加助成団体に釧路太平洋太鼓保存会が選定されました。2019年鹿児島県泉市まで出かけて行きそこで開催された釧路市と泉市の間で取り組まれている国内友好都市和太鼓交流に釧路太平洋太鼓保存会が参加しました。合わせて本年は太平洋炭鉱が発足し100周年ということになります。うち82年の歴史を持つ太平洋炭鉱の総出炭量は1億トンに達しました。実にこの間549人の殉職者尊い炭鉱労働で亡くなられた方を記録しています。これからも殉職者の御霊の尊さに追悼の思いを託し決して血のついた石炭を出さないこの信念を長く継承していただきたくある意味万感の感慨を注ぎ敬意を表することといたしました。
今週の釧路歴史探訪は先婚郷土芸能振興基金28次女性団体というテーマで放送してきました。それでは佐藤先生には最後の女性団体の紹介をお願いします。
先婚郷土芸能振興基金のうち、参加女性団体というのは全国規模の大会などに参加しまた派遣されたことに対する助成金を交付された団体ということになります。この団体の2団体目は北海道釧路蝦夷太鼓保存会です。釧路蝦夷太鼓保存会は昭和42年今は亡き初代理事長の石田栄一王が太鼓の会を作りたいと発願されました。文化釧路の名物を育て上げるその熱い志を受け音の響き日本古来のリズム芸術として極めるとの信念のもと 常に新しい曲に挑戦し、真実の音の追求に努め、日本を代表する太鼓になるの目標を確実に踏み越え、確かな奇跡を描き続けています。その栄養をたたえ、贈呈の理由といたしました。
千根郷土芸能振興基金は平成4年4月に設立されました。株式会社笛園さんはじめ30の企業団体が調査を寄せています。
今年は6団体に総額110万円の助成金が贈呈されました。新聞報道でもそう伝えられています。第28年次を迎え、受賞対象の理念が、こう助成金を受ける団体のこの活動に特徴が固まってきた、見えてくるように受け止めています。3点申し上げます。1に日々自らを鍛える、つまり芸術性を高め進化させるたしなみの姿を活動の中に据えている団体。2つ目に神々を喜ばせる。人間自身は有限命がありますけれども、芸術や理能、これは限りがないとする理念に生きている団体。3つ目に地域貢献できる付加価値を創造している団体。人々の心を束ね、地域創造のエネルギーにまとめ上げる鋭意、取り組みをしている団体に贈られる。そうした特徴が見えてきているのではないでしょうか。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
大相撲春場所は無観客で開催されました。ネットに次のような記載がありました。大相撲の観客は単に取り組みを見物に来た人たちではない。大相撲は天下太平を記念する神事でもある相撲を奉納する側の神様に喜んでいくための客、いわばこれは主役である、そのように書いています。郷土芸能を演ずる人も、またその郷土芸能を支える人も、その両者がいて成立する、そういうことになるのだと思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
はい、失礼いたしました。